べては合格のために
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオ、愛知トリエンナーレバージョン、いろんな方々にいろいろお話を聞いて伺っています。今日はですねキュレーターの飯田志穂子さん、いろいろお話を聞かせていただこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お忙しいところすいません、お時間頂戴しまして、まず翔子さんにはいろいろお話聞いてくれて、こうトリエンナーレと変わるきっかけみたいな、そういうところをちょっとざっくりとでいいので、
ざっくりと、
はい、
いやもうそのまま五十嵐さんから、五十嵐さんからやりませんかっていうお声かけいただいてお受けしました。
うん、
これが一番簡単なバージョン。
それはもう簡単すぎるじゃないですか。大体トリエンナーレが、8月に始まって、
はい、
それはどれぐらい前なんですか。
そうですね、よく聞かれるんですけど、その仕事として契約する前に、今から2年前ぐらいですね、ですね、8月だったから2年前のちょうど8月、2011年
ですか、はい、
私当時まだオーストラリアのブリスベンというところに住んでいて、でその後9月からだったかな、韓国のソウルにまた移るちょうど狭間だったんですよね。でそのビザの関係云々で一度日本に戻ってきて、
はい、
でその時に、前回のだからトリエンナーレを見てない唯一のキュレーター私だけで、ユースビックスも見ているのに私だけが見ていないっていうことなんだけど、 でも2010年にアイストリエンナーレっていうのが始まったのは聞いていて、
はい、
長者町っていう名前もちゃんと聞いてなかったけど、なんか外の展開があってそれがすごく評判が良かったっていうのは聞いてたんですよ、
はいはいはいはい、
で戻ってきた時にアートラボ愛知っていう名前になってオープンしたところで、うん、じゃあ一回行ってみようと思って覗いて入った入り口にハイトさんと吉田由里さんがいたで、たまたまその夜名古屋の美術関係者の人がご飯会を、はい、セットしてくれてるとこだったから、それもあってラボによってハイトさんと由里さんと会って挨拶をして、でその前かとかちょっと正確に覚えてないんですけど、五十嵐さんからメールをいただいてたんですよ。で、その夜のご飯会の時に横でハイトさんがもう丁寧にとつとつとアイストリアンガールの背景をずっと話してくれていて、いやこういう組織で運営で問題点で課題で、そういう話を聞いて、前後どっちだったか五十嵐さんから次のチームに入りませんかっていうお話をいただいて、でもちろん私も震災のことは頭にはあって、テーマも発表されていたので、その時日本にいなかった一人としてちゃんとこれを一回自分のこととして考えてみたいなっていうのがあったんですよ。でそういうモチベーションと、五十嵐さん別の仕事でご一緒したことがあって、
あそうですか、
住友さんも実は一緒にやってるんですけど、オーストラリアで国際雇用基金の主催に日本の現代社会、現代社会現代美術をこう表彰するような展覧会の時に、建築系のアドバイザーとして五十嵐さんが関わっていただいて、と社会学者の北田明さんと、
はい、
直接企画のメンバーではないけれども建築家とか五十嵐さんが興味を持っている、美術家のアーティストもいたかな、なんか推薦してもらったりとかいう関わりは2005、2006年にあったんですよ。でそこで五十嵐住友飯田っていうつながりも実はあってそれで今回私にその非公式にお声掛けいただいた時にも住友さんの名前が あって、で私も住友さんのチームにぜひ入れてくださいっていうお願いをしつつ、震災のことちゃんと考えたいっていうのと、五十嵐さんからの仕事だったからっていうのももちろんあって、で2013年自分がどういう、どこにいて何の生活してるかもさっぱり分かってなかったのでじゃあもういろいろ考えてお受けしますとだけ返事して、でそのままソウルに年末までは行ってしまい、メールベースではもう2011年の10月11月ぐらいかな、そのぐらいからもう作家のセレクションとかは五十嵐杯と住友飯田の4人ではやり取り始めてました。
あそうなんですか、
そういう経緯で加わってます。ルイスはその後2月ぐらいかなにロンドンに会いに行ってるから、最初はその4人だけで動いてたんですよ。もう中身は
2011年ぐらいから徐々に、あそ そのやっぱり僕はその事務局で仕事をしている人間なので、例えばその作家を選ぶ、まあ、よく聞かれることだと思うんですけれど、作家をね選んでいくじゃないですか、うん、で五十嵐さんも当然選ぶ、ハイトさんも選ぶ、うん、でそれどうなんですか、ここ分野分けみたいな、そういう感じで話が進んでいくんですか、
うん、分野分けの部分もあります、うん、例えば建築今回フォーカスしているので、うんはいはい、建築だとやっぱり五十嵐さんの専門分野、
うん、
って場合は五十嵐さんがほとんど建築家の人は、プロポーザルを出してこの人どうですか、いいと思います、
うん、
入れませんかみたいな風に決めていきます。五十嵐さんも芸術監督なのにっていうと変だけど、面白いのはキュレーターとしても関わってるんですよ、
うん、
でトップダウンでこう決めていくんじゃなくて、うん、この建築家はいいと思う評価をしてる人をちゃんと私たちに一回投げてくれて、うん、でどう思いますかって聞いてくれるんですよね。その辺がすごく今回一番やりやすかったというか感謝しているところで、うん、ちゃんとみんなで一度少なくとも誰から得たアイディアとか、うん、アーティストとか作品に対して、うん、なんでいいと思うかとか、どこが評価してるかとか、うん、なんで今回のテーマにこの人、うん、この作品が必要かっていうのを、まあ、特に初期はちゃんと丁寧に議論できたのがすごい良かったんですよ。ちなみに建築に関しては分野分けでやっていて、うん、ただ、ね、住友さんとか私もですけど、建築のバックグラウンドがあるアーティストを意識してあげたりっていうのをしてました。あとは、みんなテーマをどう解釈するかっていうことだから、メイル大地とか、うん、アウェイクニングとか、うん、場所を記憶として深く、はい、キーワードに当たるようなものに引っかかるアーティストとか作品を、これどうですかねってメールベースであげてって、みんなもよく知ってるようなアーティストだったら、うん、もうそれだけで想像がつくから、ああいいんじゃないかってなることもあるし、うん、このアーティスト の, いろんな作品がある人の場合は、うん、この作品がいいと思うというピンポイントで作品を提案すると、
うん、
でもちろん意見が分かることもあるし、なんで それがいいのかピンとこないみたいな、もうちょっと詳しい説明をみたいな時もあります。でそれはその都度、意見交換しながらですかね、決めていって、だからあんまりもちろん私も初めて会うアーティストとか知らない人いっぱいいましたけど、なんか自分のアーティストっていう推薦制度じゃない決め方なのが今回良かったですね。合議制っていうと分かりやすいのかな。あんまりだから囲い込んで自分の担当アーティストっていう意識はあんまり私は特になくて、もちろん仕事だからこう誰と話したらいいのかなっていうのをアーティストが分かりやすくするために担当はもちろん設けてるんですけど、でも例えばもともと私の住友さんも知ってるアーティストで、まあ、その人が名古屋に来たら一緒に会うとか、あとはどっちかが会えない時にハイトさんの代わりに誰かが会いに行くとか、そういうシャッフルが割と効くようなスキームで作ってきたような気がします。
あ、そうなんですか。いや、なんとなくイメージ的にやっぱり、まあ、数が多いじゃないですか、現代美術で、まあ、76組参加してるってことは、それ以上にいろんなこの人とあの人とっていうアイデアが出てくるじゃないですか、そうなってくると僕が思ってました。じゃあ例えば塩子さんは塩子さんの、自分の引き出しからいろんな作家さんをドーンと出して、で、まあ、私はこういうふうにやっていきますけどどうなるんですか、皆さんどう思いますかっていうふうに、こう、まあまあ囲い込みじゃないですけれど、何かこうちょっとこう、自分のフィールドをすごく活かして、作家をこう押していくのかなと思ってたんですよ。
あんまり私そういうタイプじゃないんですよ。なんかよく取材とかいろんなところで言ったり書いたりするのは、文脈に対して仕事をするタイプですね。だからどういうお題でとか、どこでとか、いくらでとか、誰が主催しててとか、どういう要請なのか、どういう条件なのかによって、じゃあこのアーティストとか、じゃあこの作品って提案するんですよ。だからあんまり自分の興味持ってるアーティストとか、好み、まあ、人間だから好みあるんですけど、好きなアーティストを入れることにはあんまり関心がなくて、だったら趣味で部屋に飾っとけばいいって話で、もちろん人間、特に現代アートは相手が生きてることが多いので、人間同士だし、やりやすいやりにくいとか、趣味で相性が合うアーティストと一緒に仕事する機会が何回もあるのはありえますけど、別に好きな人とやらなくていいわけで、 で今回は愛知県がやってるとか複数会場あるとか、はい、その各会場の空間とか歴史とか、うん、あの場所のキャラクターが違うじゃないですか、うん、でここだったらこういうものあった方がいいよねとか、うんうん、ゲームみたいにもう美術館でニュートラルな展示のためにあるスペースだったら、はい、これとこれとこれが来たら次にはこういうのがあった方がいいよねとか、でそういうふうにあの客観的に構築していく感じ、まあ、自分の引き出しには入ってるものもありますけど、その中から今回のこの愛知の仕事だったらこれかなと、あとはまあみんなでリサーチのヨーロッパにツアーしたいとかして、その中で同じものを見るわけじゃないですか、ツアーでするから、で同じものを見た時に五十嵐さんが反応を示すもの、ハイトさんがなんか興味持ってそうなもの、で住友さんがなんか見てるもので、私と一致することもあれば違うこともあったり、で同じものを見てあの作品どうだったっていう話をすると、はい、あこの人の考え方こうなんだとか、あの作品に対してこういうふうに見るんだへみたいな、お互い の, あの思考をなんだろうな把握するような、はい、うん、ある種のキャンプというかそういうのができたのもよくて、結構同じアーティストとか同じ作品をこう提案した時に、うん、いやそれちょっと違うんじゃないのとか、もっとこういうアプローチがみたいな話をできるの面白かったですね、うん、そうやって決めていってます、
うん、そうなんですね。そうするとやっぱり、まあ、当然なんですけれども、その選定においてはすごく長い時間がやっぱりかかってるんですよね、
う
ん、
そうですね、うんと、まあ、いろんな芸術祭あるので多分他もいろいろなケースがあるんでしょうけど、うん、愛知の今回は多分結構時間かけて議論できた方だと思います、ね、うん、多分五十嵐さんがそのトップダウンのやり方をしない人だっていうのも聞いたもんし、ちゃんと一回みんなで意見を、はいはいはい、うん、全員あのレスがなかったにしても、うん、少なくともなんかこう推薦してその人をこう多数決取って入れますみたいな、うん、そういうやり方じゃなかったし、うん、あとおそらく前回の瀬畑さん、私あの教わって教授なので大学の分かるんですけど、 あの世代になるともう経験値が豊富なので、はい、割とおおらかに決めていくんで、もう、 もうこのぐらいの予算でこの辺だったら、まあ、この辺のアーティストを入れとけばいいでしょみたいな感じでおおらかに決まっていくので、はい、今回そういう意味で世代もあの、まあ、立岩さんたちの初回よりは若いし、チームとしても世代が割と近いので、うん、あの、うん、ちゃんと話し合いながら作っていったっていうのは大きいですね。
じゃあ今回の愛知トリエンナーレで、うん、まあ、飯田さんが直接こう携わってらっしゃる作家さんって例えばどういう方々がいらっしゃるんですか。何人ぐらいこう密にやり取りをしていたんですか。
そうですね、さっき言ったそのコミュニケーションを担当するっていう意味では10人持ってます。
10人ですか、
うんうん、でも75÷5ってすると、まあ、大体そのぐらいの数になるわけで、ただアシスタントキュレーターの中で割と大掛かりなプロジェクトを担当してくれる人とか、うん、建築だったら五十嵐さんのアシスタントしてくれて、柴田さんもやっぱり専門詳しかったりするので、うん、必ず綺麗に 75÷5、 あ、76か、76÷5にはなってます、うんうんうん、でその私の担当した10の中ではもちろん私のアシスタントのマミさんがフォローしてくれる部分もあったりするので、うん、うん、責任を持ってちゃんと経過を見て、うん、で作品の形に落とし込んで予算管理をしていくって意味では10なんですけど、うん、同じ機材の会社からなんか機材買いとか輸送がセットで来るとかいう場合は住友さんのアーティストミクとかも一緒にこうやり取りしたりとか、うん、そういうのもありますね。あと同じ会場で複数の人が展示するから、うん、その時には会場の面倒を見る顕微だったら中村さんとか塩津君とか隼人さんとか、うん、で、まあ、内場所だったら真美さんがいてっていうふうに、その会場 の, あのコーディネーションしてくれる人たちと一緒にこう動くので、うん、そうすると自分の担当してるアーティストのことだけやってても仕事進まないことがあるから、そういう時は何人かで一緒に動くっていう感じですかね。うーん、チームの中でまた個別のちっちゃいチームがいっぱいやって、うんうん、それがメンバーが行き交ってる感じですかね、複数会場あるから。
なるほど、うん、結構絡み合うわけですね、やっぱりね。
そう、私すごいオーガニックに動いてますよ、そんなにカチッと、ね、 縦割りなんだけど、縦割りにはなりきれてない部分もあって、横軸通さないとこういうのって動かないから、そういった意味でいろんな人が横軸の役割をやってくれてるし、自分もそうする時もあるし、その辺が復習会場で大人数でやってるチーム仕事の面白いところなんじゃないですかね。私でもシビーに担当してる作家がそういう意味ではいなくて、
あ、そうなんですか。
そう、あそこは割と住友さんが多かったかな、あと岩間さんと、その建築フォーカスっていうのもあったし、シ
ビーは。ああ、そうかそうかそうか、うん、
でもそれ以外に全員担当作家が散っちゃったので岡崎も含めて、それ全部回遊しなきゃいけなくなっちゃったっていうのは、物理的に大変でしたね。
そのキュレーターと作家さんというのは、例えばもう細かい話ですけど、やり取りというのはもうどういうところまで詰めていくんですか。で、
どういうところ、
翔子さんの下にアシスタントがいるわけで、いや、もちろんね、その作品どういうふうにやっていくかとか、そういうところは多分やり取りあると思うんですけど、まあ、変な話、お金の話もあるでしょうし、まあ、輸送のこととかもいろんなのすごい細かいところが出てくると思うんですけど、どこまでやるんですか、キュレーターっていうのは。
それ人によって違うんですよ、多分。
じゃあ塩子さんは。
私の場合は、どの経験値のアシスタントと組むかにもよるし、アシスタントの特性、何が得意な人と組んで仕事するかにもよるので、私の場合は今回は契約とかお金とか、一番こうデリケートな話、面倒くさいとこは全部、自分でやるようにしてました。で、まあ、CC に上げさせて経過を追ってもらうようにして、で、何かあった時に相談とか文句とか、なんかそういうのが全部ちゃんと私に直接来るように、お金と契約の話は全部直でやって、何か素材収集とか、来た時の生活周りのこととか、なんか確認事項とか、どういうものが必要かとか、そういうのはアシスタントに確認してもらうようにするとか、で、何かあった時にフォローができるように CC は大体入れてもらうようにして、でもここまで細かい話はもういちいち CC 入れなくていいよっていうのは最初に言っても、任せてやってもらうとか、私は初めて神さんと組んで、もともとよく知っていた人ではないので、お互いの仕事の仕方とか、どこが得意分野かなっていうのは両方こう見極めないといけないじゃないですか。そういう意味でマミさんも 細かくすごくこう聞いてくれたので、確認をこれはどうしますかっていうタイプの人だったから、そういう意味では、やりやすかったですね。で、あと例えば何か書いたりというのは、マミさんに書いてもらって、私がこう校閲というか構成して2人で仕上げることもあるし、私が直接書くこともあるし、どこまで任せられるかなとか、ここは得意だからもう逆にお願いした方がいいなとか、その辺を見極めるのも仕事のうちかなと思ってやってましたね。他のキュレーターがどういう風にしてたかっていうのは、ケースバイケースだと思うんですけど、ある程度完全に現場の作品に落とし込むところまで任せてる人も多分いるし、でアーティストが本当に作品の方向性を相談したい相手として、一番大事な根幹のところをこう話をしていくっていう役割だけやる人もいれば、実務レベルまで細かく詰める人もいるでしょうし、さまざまいると思いますけどね。
実際の制作現場っていうのは、ある程度立ち会っていくわけですか。
立ち会いますね。そうですね、特に初日、アーティストが来て現場にする初日はなるべくいるようにして、それでどう動くかっていうのを決めたんです。今日はあそこ行って、ここ行って、ここ行ってっていう。要するに現場入った初日に何か事件と起こるわけなので、思ってた壁と違うとか、この色は嫌だとか、なんか作品のダメージがとか、来てるべきものが来てないとか、なんかトラブルってやっぱり最初の方に来るので、
やっぱそういうことあるんですか。
もちろんもちろん、本当あっちゃいけないはずなんだけど、普通にあるので、その時に方向性を整えてくるのはやっぱりやんなきゃいけないから、なるべくアーティストがいるところに初日にはいて、トラブルシューティングみたいのをして、で大丈夫になったらあとはもう現場に任せて次みたいな風には動いてましたね。であと途中でまた様子見に行ってとか、私は今名古屋に住んでいてこっちにいるからそれができていて、 でここに住んでない人だとやっぱり入れる期間が限られてるから、うんうん、あのそっちにいるアシスタントキュレーターにその部分をお願いするっていう人もいましたし、うん、ロイスなんかもそうですよね、
う
ん、あの日本にずっと住んでるわけじゃないから、
あ、そうかそうか、う
ん、
当然そうですよね、
そうそうそう、うん、アーティストにどう大丈夫うまくいってるみたいなのを声かけて安心させてあげるのが多分ルイスの仕事で、うん、あとはまあ、あのもうちょっと彼は違う部分の海外ともつながりとか、うん、あのやってもらってる仕事はありますけど、うん、なんか役割何に貢献できるかが違うので5人いたら、うんうん、5人のそれぞれやれることとか得意なこととか、うん、ちょっと苦手なこととか下手なこととか、うん、その辺を穴埋めし合いながらできるといいのかなって思いながらやってます、うんね、みんな万能じゃないしいろいろ失敗するんで私も
そうですか、いや
いや、なんか例えば町の長者町のこととかは私はコミュニティの仕事をしたことがなかったから、本当に秀さんみたいな、はいはい、あの人がいないと入っていけないわけなんですよ。だけど彼女がいてくれないと私が逆に仕事できないし、
うん、うん、お祝いですか、まあそうですよね。
キュレーターもあの、まあ、事業規模にもよりますけど、うん、この規模になるともうね一人で仕事するものじゃないから、うん、常に誰と組むか、うん、このアーティストの場合はこの人とこの人とこの人と話しなきゃいけないよねみたいなチームが76個分できると思ったらやっぱり安いですかね。
そうか、そうですよね、うん、で今回の作家さんとの、まあ、いろんなこう制作過程で、うん、なんかこう印象に残ってる制作とかそういうのってあるもんなんですか。
印象に残ってるの、うん、いやいっぱいありますけど、それは全部担当した分それぞれいい思いしたり辛かったりありますからね、うん、もうちょっと具体的に聞いてくれた方が答えやすいかな。印象、うん、例えば どういうことですか。
そうですね、まあ、もちろん大変だったっていうのは絶対あると思うんですよね、うん、そういうこともあると思うし、あ、この作家さんと一緒にこうやって、あ、ちょっと まあ、やってよかったなじゃないですけれど、うんうん、ちょっと心思ってた以上に心をこう突き動かされたとか。
あ、誰がいいかな、いろんなところで、うん、作品を見せてる経験値の高いアーティスト、うん、はやっぱりさすがだな、無駄がないなというかやりやすいなっていうのを思いましたね。ルーマニア あのダンペル・ジョブスクとか、あとはミラ・ペレブとか、うん、アンジェリカ・メスティとか、うん、あの辺りのアーティストはそうですね、国際的に全然環境の違うところで作品出してる経験値が割とあるので、うん、細かいところに固執しないんですよ。もちろん作品で大事な部分、うん、そこは絶対譲らないみたいなところはあるんですけど、うん、それが何かっていうのをよく分かってるなと。で、うん、一番大事なところだけちゃんと理解して現地でやってくれたら、あとは細かいことはあの言わなくて任せてくれるのがすごいやりやすかった。コントロールフリークじゃないんですよね。で逆に細かいところまであの自分の思った通りにことを進めたいっていうタイプの人だと、大変になりますね、現場が。
そうかそうかそうか、う
ん、到達点ゴールは同じものを見てればいいんだけど、うん、そのプロセスまで共有したがると、うん、あなたの国ではそうかもしれないけどここでは違うんだよっていうのがね、やっぱあるじゃないですか。そういう意味でダンとかニラとかアンジェリカはすごいやりやすかったですね。
理解があるっていうことですか。
そうですね、違いに対して違うっていうことに対して理解がある、うんうん、でもここはあのやっぱり作品だからこう見せたいからこうしてねっていうのはあの、うん、何でもいいわけじゃないから、うんうん、ちゃんとポイントを押さえてるけど、うん、全部コントロールしきらないとか、うん、コントロールしきれないものがあるんだっていうのをちゃんと分かっている人たちで、ああいいなと思いました。
ああなるほど、うん、ああそれはなんとなく分かりますね。分かりますね、
うん、
あそうか。
あ とはコミッションをしてテーマに沿って、うん、今回のために作ってくれたミラー・フィッシャー&マロン・エルサンディの映像の作家で、はい、まあ、被災の問題に直接、はい、切り込んでいった人たちはやっぱり答えがない問題に扱ってるし、うん、生身の人間を参加してくれた人とか、ね、関わってくるからそれはやっぱりすごく大事なチャレンジだったけど、うん、しんどかったですね。今でもやっぱり終わってない問題もあるから、まあ、辛い仕事ではありますけどそういう意味でよく印象に残ってるというか、まだできてないなっていう気はしますね。
なるほどなるほど。
船の身の、ね、人間が関わっていて、うん、震災の問題も終わってないから、作品としてはもちろん出来上がって展示はしてるけど、うん、そこで出てきた問題とか、うん、これから考えなきゃいけないことっていうのはまだ続いていて、うんうん、そういう意味では印象深いっていう風になんかまだ終われてない感じなんですよね。完成しきってないっていうのはそういう意味でもっと違うやり方もあったかもしれないし、もっと違う作品になった可能性もあるし、で被災者の人と被災してない人両方を参加してもらったから、その違いが何だろうとか、結構デリケートな問題を扱った作品が今回ねいくつか入ってるじゃないですか。震災の場合にした、それをやれたのはすごく大きい意味があるけれど、そうですね、しんどい仕事だなって今でも思ってます。まだ続いてるから。
そうですね、現在進行形ですもんね、問題自体は。やっぱりなるほどな。でその、ね、お話が出たので聞きますけど、その今回愛してくれるならば揺れる大地、我々はどこに立っているのか、場所、記憶、そして復活っていう、まあ、テーマがあって、でそのテーマに沿って開催されたこの芸術祭は飯田さんにとってはこうどういうような解釈があるわけなんですか。解釈っていうか、
テーマの解釈、そうですね、気づいてなかったことに気づくこと、すごい当たり前ですけど、人は気づいてないときって気づいてないという自覚がないんですよ。当たり前だけど、だから気づいてないわけで。
そっか。
でそれを自力ではなかなか気づけないから、うん、こういうフェスティバルとかアートフェスティバル、国際展、そういうものを通していかに自分が当たり前だと思っているのにそうじゃないかっていう違いを受け入れることなんじゃないかなって思います。その解釈はね、もしかしたら揺れる大地っていうテーマじゃなくても起こりうるし、私は自分の他の企画でもやっぱりそういう他者との違いとか、ちゃんと個人が一人で生きられるようになる環境とか、右向け右じゃない体制とか、なんかそういうものに関心があったりするので、他人は違うもんだとかね、自分のやり方が全てではないとか、なんかそういうことを気づいてほしいんですよね。で自分も気づきたいし、でそういうきっかけになるのが往々にして文化だったりアートだったり、それで、まあ、今回はそういう意味ではすごく私が関心がある方向のテーマでもあって、揺れる大地は震災のことも扱うけど日本も震災点ではないっていうところを私はちょっと強調したかったのは、そうじゃない体制の変化もあるし、日本の自意識みたいなものを出してもしょうがないし、しょうがないっていうとちょっと言い方乱暴だけれど、それをやるんだったらトリエンナーレ国際芸術祭でやらなくてもいいんですよ。わざわざ国際芸術祭でやるんだったら、ちゃんとその日本の問題とか日本の自意識みたいなのが世界の中でどうなのかっていう相対的に見ないと、県民祭でいいじゃんって話になっちゃうんで、それがこう自分が自分がっていう自意識の発露みたいな芸術祭じゃない方向を強調したかったのはそこなんですね。それでまあ提案してアーティストの作品も震災に関するコミッションした人を除くと もうちょっと全然違う国の問題を扱ってるとか、違う災害をテーマにしてるとか、日本人があんまり考えつかないような問題意識を持ってる人とか、そういう人を何人か提案するようにはしてましたね。テーマを拡大していくために。震災のことはほっといてもやっぱり一目で見て日本人は分かれてしまうので、これは震災をテーマにしてる。そうすると震災点になっていくから、そうじゃない揺れる大地の考え方というのを広げていくために、日本の災害じゃない切り口っていうものを意識して、アーティストとか作品を提案するようにしてきた気がします。
しおこさんは、まあ、海外でもねお仕事もいっぱいやってるじゃないですか。今回この愛知トリエンナーレっていう、まあ、沖縄国内では日本の国内では大きい方だと思うんですけれど、こういう芸術祭に参加してどういう印象を持たれたんですか。愛知の芸術祭
は、いや大規模ですよね。大きい大きいのは確かに、こんなに県がやってるってあんまりないですもんね。他は市レベル、市町村レベルはあっても県がやるっていうのはこういうことなのか、大きい組織だなっていうふうに思いましたね。あとは、規模は大きいんですけど、ちゃんとこう人の顔が見えるような仕事の仕方をしてたり、長者待ちがあるっていうのも大きいかもしれないけど、なんか人間らしい仕事ができる現場だなと思って、そこは好きですね。それは私が事務局の中の人じゃないからかもしれないですけど、傭兵部隊みたいなもんなので、関わりが外から来てる人だと、傭兵なんですよ。でもそういう外から来て即戦力で力を発揮する人も必要だし、ちゃんと事務局の中にいてインフラ作っていく人もいないとできないし、その間をつなぐ役割の本田さんみたいな人もないとこれで成り立たないから、私は自分が全部ができないし全部やる必要もないと思っているので、求められている部分に対してちゃんと貢献するようにするのが、まあ傭兵部隊の役割かなと。そういう意味ではちゃんと受け入れてくれる体制があったとも思いますよ。一応それ前回の実績大きいんでしょうね。初回だったらそんなに悠長なこと言ってられないでしょうから、前回の実績とかいろんな反省とか経験得たもの失ったものがあって、だから今回ルイシとか住友さんとか私とか五十嵐さんの元に呼ばれて新しく入ったチームの人は、ちゃんとどこに自分の能力を生かせるかなっていうのを見て考える余裕を与えてもらったんだと思うんですよね。そういう意味では、複数いて、アシスタントクリエイターもいて、事務方もいて、全部自分でやらなくてもいいし、優秀な人たちいっぱいいてくれてるので問題はいっぱいありますけど、でもやっぱりね、優秀な人が揃ってるなっていうのが、ざっくりした感想といえば感想ですね。ほっといても物事ちゃんと進むじゃないですか。あれがやっぱりすごいことなんですよ。当たり前に超えるけど、それってすごくって、たまに違う方向とか変な方に行ったの、いやそっちじゃなくてって、こう羊飼いみたいに軌道修正をねするために声を上げる必要があるんだけど、そうじゃなかったら、でも仕事としてちゃんとある事業が前に進んでいく力があるっていうのは、すごいことだな、県主体って思いました。じゃないとね、ほっといて物事って動かないんですよ。
ああ、なるほどね。そうですか。
それだけ私以外にちゃんと物事を動かしてる人たちがたくさんいるってことなんですよ。大きいなって、漠然とさっき言ったのはそういう意味で、人材が揃っていて、足らない人材もあるけれど、大きい事業っていうのはこういうものかっていうふうに思います。しかも美術館組織じゃないとか、私はずっと美術館にいた人間だから、行政が主体っていうのがあんまりよく分かんなくて、今回が初めてなんですよ。美術館の組織の中で物事がどう前に進むのか分かるけれど、美術バックグラウンドの人とそうじゃない行政の人と一緒にやってるじゃないですか、って。それで物事がどう進んでいくかっていうのを経験させてもらう上では すごい面白いというかいい勉強にはなってますね。
なるほどね。
手弁当で全部1から100まで自分たちでやんなきゃいけないようなところもいっぱいあるでしょうし、
あやっぱそうですか。
そういう意味で愛知は、ただ事業規模が県で大きいっていうだけじゃなくて、そういう人材がたくさんいるなっていうのをすごい実感しますね。何人かもう本当にスカウトして今後の仕事も一緒にやりたいぐらい。
なんですか。じゃあ塩子さんがキュレーターとしてこう大切にしずっと教えるその事柄っていうのかな、気をつけてる、まあそういうことってどういうことなんですか。
難しいこと聞きますね。気をつけてること、
気をつける、もしくはこれをここは譲れないなっていうようなね、こう自分自身の根幹っていうのかな、キュレーターとしての考え方っていうか。
難しいな。
はい、ありがとうございます。
そうですね、大事にしたいなと思っているのは、自分の考えていることが全てじゃないなっていうことですかね。私アートのことだけ考えていてはという段階はできないし、私はもともと社会とか社会学、そっちの方に関心があって、で結果的にキュレーターになってしまった人なの でその社会的責任を取るために言ったら変だけど、キャリアが始まってしまって関わった人、アーティストを含め仕事で関わった人が増えてきた時に、ああもうこれは後戻りができないんだな、もう足を突っ込んでしまったからここからもう抜け出せないなっていうのがある時点で気づいて、で腹をくくって、じゃあキュレーター業っていうものをやろうと決めた口なので、あんまりそのキュレーターっていうものになりたくて目指してやりましたっていうタイプではないんですよ。それで社会のこととか時代、この時代ってどういうことなんだろうとか、今自分の生きてるこの社会とか国とかがやっぱり分かんないことだらけじゃないですか、分かんないし、しかも変なこといっぱいあるし、すごい生きづらいんですよ。なんでこんなに生きづらくて息苦しい国なんだろうみたいな、そういういろんな世の中のことに関心があるから、それをアートを通して考えているようなところはあって、だからあまり美術至上主義みたいな展覧会をしたくないとかしないようにしようと思っているのはそうなんですね。まあ自分のことだけ考え、自分が正しいとか考えていることが全てではないっていうのは、そういう意味で他の違う考え方の人が世の中にたくさんいるし、アートのことだけ考えていては展覧会できないっていうのは、そうじゃない物事の方が世界っていうものを作っていて、自分とかアートっていうのは本当にもうその中の 1% ぐらいのことかもしれないし、すごい小さいところをつついて扱ってるなっていうのは忘れないようにしようとは思ってますね。でもそれが大きいところにもちっちゃい力だけどつながってるんだろうなっていうような意識でこの仕事をしてますね。
なんか全てのいろんな職業の人に通ずる話ですね、今のはね。
でも本当そうなんですよ。だからすごい特殊なことは全然してなくて、いろんな違う職業の人と話す、機会もいっぱいね、この仕事あるけど、非常に楽しいですね。だってみんなそれぞれの業種とか職種とか専門分野は違うだけで、すごいことやってるんですよ私たちは。それとちゃんと並列にあったらいいと思う。アートも文化も世の中のなんか特殊枠にあるわけではないし、マイノリティだと思うけれど、でも他にもマイノリティっていっぱいいるわけで、全部その自分をこう世界の中心に置かないっていうことですかね。すごいなんか外から見てるのかもしれないけど そんなんで答えになってますか。
いやいやいや、
すごいなんか大きい質問されるから困っちゃうんですけど
いやすいません、ありがとうございます。ちょっと個人的にもとっても勉強になりました貴重な時間いただきました。ありがとうございます、
はい、こちらこそありがとうございました。